ひらめきは才能でなく型で生み出せます。ユゲトロのマーケティングの極意、本日はフレームワークを武器にするトリーズ発想法というテーマでお送りします。画期的な新商品のアイデアを出してくれとか、競合に負けない強いコンセプトを考えてくれなんて、ビジネスの現場では常に新しいアイデアや問題解決が求められますよね。でも大体アイデア発想というのは一部のセンスのある人やクリエイターがするものと思っているかもしれません。でもフレームワークを活用すれば、むしろ漏れなくダブりなくアイデアを出すこともできるわけですよね。世界中をあっと言わせた偉大な発明やビジネスのブレイクスルーも共通する思考のパターンがあるわけです。そのパターンを公式のように体系化したのが、今日ご紹介するトリーズというフレームワークなんですね。これを知っておくとアイデア出しの効率が高まりますので、センスに頼るのではなく数式に当てはめるように発想しようということで、今日は身近なマーケティングの事例も交えながら分かりやすくお話ししていければと思います。さて、このトリーズですが、アルファベットで TRIZ と書きます。もともとはロシア語の頭文字を取ったもので、日本語では発想的問題解決理論と翻訳されてますね。開発したのは旧ソ連の特許審査官だったゲンリヒ・アルトシュラーという人。まあ特許審査官ですから、特許を受け付ける側ですよね。彼は世界中の膨大な特許200万件以上を徹底的に分析して、ある事実にたどり着くんですね。それは、優れた発明や問題解決のプロセスはジャンルが違ってもどれも似たようなパターンの繰り返しだっていうことなんです。例えば自動車メーカーの技術者が悩んでいる問題の解決策は、すでに30年前に食品加工の現場で使われたアイデアと同じ型だったりするっていうことなんですね。彼はその共通するパターンを40の発明原理としてまとめ上げました。このトリーズが最も得意とするのが、ビジネスで直面する二律背反、いわゆるトレードオフの解決です。トレードオフとは、A を良くしようとすると B が悪くなってしまうという状況のことですね。例えば、商品のパッケージを作るとき、強度を上げたい。でも強度を上げると材料費がガクッと高くなっちゃうという壁にぶち当たる。一般的なビジネスパーソンはここで、じゃあ間を取ってこのぐらいで妥協しようかなと、足して2で割るような答えを出すわけですね。しかし、妥協からブレイクスルーは生まれませんよね。トリーズの凄さは、強度を極限まで上げつつ、でもコストはゼロに近づけるにはどうすればいいかという、矛盾する両方を同時に成り立たせる方法を導き出せる点にあるわけです。妥協を許さず、そして二面性を両立させて突破する。これがトリーズの本質であり、マーケティングにおいて強いコンセプトを生み出す核にもなるわけですね。では実際にその40の発明原理の中から、私たちの身の回りにあるヒット商品やビジネスに応用されている代表的な例を3つご紹介しましょう。まず1つ目は分割原理ですね。文字通り分ける、切り離すという型。例えば販売価格が高額になってしまうソフトウェアを一括で売るのではなくて、月額制のサブスクリプションにして利用してもらうとかありますよね。あるいは全ての機能が搭載された高価なマシンではなく、あるスペックに絞り込んで安く提供する。まあ、一番わかりやすいというか身近なのは、楽曲のアルバムを一曲単位でダウンロード販売するとか、お菓子を小分けパックで販売するとかありますよね。大きな課題を商品をね、小さく、大きな課題や商品を小さく切り分けるだけで、顧客にとって新しい価値が届くビジネスモデルが生まれるかもしれないわけですね。で、二つ目は、局所的性質原理です。これは全体の性質を一律にしてしまうのじゃなくて、場所によって性質を変えよう、あるいは左右非対称にしてみようっていう型ですね。身近な例で言うと、シャンプーボトル。ボトルのね、シャンプーとトリートメントのシャンプー側だけ、なんかくぼみが肩のあたりについてて、目が開けられない状態でも触るだけで、あ、こっちがシャンプーだと認識できるようになってますよね。キャッチコピーを書くときも、すべてのお客様に同じメッセージを伝えるっていうのではなくて、エントリーユーザーには安心感を与えるような、そしてヘビーユーザーにはお得感が感じてもらえるようなものっていうふうに、 顧客の段階とかニーズの段階によってメッセージを変える。すべて同じ、すべて平等をあえて崩すことで良いコミュニケーションが生まれるわけですよね。そして三つ目が、逆発想原理です。これは位置をひっくり返すとかプロセスを逆にするという型です。例えばマヨネーズやケチャップのボトル、昔はこう上が細くて下が広い形をストンと置いてましたけど、今は逆さまに置くボトルが主流ですよね。ひっくり返して置いておくことで、こう中身がね、下に集まってきていて、最後までストレスなく使い切ることができるわけですね。この現実的な事例としては、移動販売とかキッチンカーなんかもありますね。これまでの飲食店は、お店を構えてお客様を待つビジネスでした。それをひっくり返して、お客様がいる場所へお店の方が移動していくという逆張りの発想に変えたわけです。競合と同じ土俵でスペックをどんどん足し算足し算していくのではなくて、この逆発想を取り入れて、こうマイナスマイナスで他者との差別化を作り出すこともできますよね。ここまでトリーズの考え方と事例を見てきましたが、情報が溢れ返っている今こそ効果的な活用ができるんじゃないかなと思うんですね。アイデアを出そうとして何か新しいものをと漠然と考えようとすると、まあ途方に暮れちゃうというか、なかなか出てきませんよね。でもトリーズという型と、異分野の多くの情報があればどうでしょう。この課題を分割原理で考えるとどうなるかとか、あの事例を真似て逆発想原理でひっくり返すとどうなるかと、問いの焦点を絞ることができるわけです。このフレームワークを使うことで、スピーディーに正解にたどり着くことができるのではないかと。で、まあまとめですけれども、音声配信ということでね、この40の方はちょっとご紹介できないわけですよ、全部は。でも検索すれば出てきますからね。ぜひ検索してみていただければと思いますけどもね。まあ、画期的なアイデアというのは何もない空間から急にこう降ってくるものではないですよね。過去の成功事例が持つ型を一定のパターンに従って自分のビジネスにこう正しく適合させていくというか、応用していくことでアイデアが生まれると思うわけですね。まあ、もし今、あなたが仕事で行き詰まっている何か課題があるなら、まずはそのトレードオフを紙に書き出してみてください。そしてこっちを逆にしたらとか、小さく切り分けたらというトリーズの視点でちょっと考えてみていただければ、きっとアイデアのヒントが見つかるはずですよね。最後まで聞いていただきありがとうございます。ぜひチャンネルのフォロー、いいねをしていただきますと嬉しいです。